捨てるから作るまでリサイクルの天才ライフアシストチャンネル。
アシストの高橋です。よろしくお願いいたします。
インタビュアーの田中智子です。高橋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、4月、新年度が始まって、改めてこのリサイクルの話だったり、はい、環境問題の話というのを毎週教えていただいております。先週教えていただいたこの気温の話、かなり衝撃的でした。
はい、そうですよね。はい、僕も聞いたとき衝撃的でした。はい。
で、先週の終わりにありましたけども、実は子供たちの方がよく知ってるっていう、こういった環境問題の話、はい、実は子供たちの方がよく知ってるんですよね。はい、
そうですね。僕も周りにですね、なかなか、小学生の子っていうのはいないんですけれども、ただ、よく最近お話聞くのはですね、学校でですね、SDGs の勉強っていうのを、かなり、やっているみたいなので、そういう部分で SDGs に対する知識とかですね、環境問題に対する知識っていうのが、我々大人よりも小学生の方が基礎知識は高いっていうふうに今、言われております。はい。
ですね。やっぱりこれって、子供の頃にそういうことを教わって、そういう知識があると、そういう行動に、自然となりますから、はい、その、高橋さんが教えてくださった、このリデュース、減らすことから始めるっていう意識もつくんじゃないですかね。
はい、そうですね。で、地域によってはですね、実際にそのお店でですね、例えば、環境にいい、材質を使った、化粧品を販売している会社さんとか、はい。あと、その中に入っている成分も自然由来のもので、流された時に環境破壊につながらない、薬液を使っている、化粧品とか、そういったのを集めて販売している、セレクトショップさんとか、最近結構増えてきているんですけれども、地域によってはですね、そういう、会社の社長さんがですね、小学校に出向いて、授業をしたりとかっていう取り組みも今多くあるみたいですね。
ああ、いいですね。あれ、アシストさんもそういった学校に行って授業とかやったことってあるんですか？
はい、ですね、我々はないですね。ただ、それができるぐらいまで、そういった取り組みをですね、もっとしていけたらなっていうふうには思っております。はい。
そうですね。なんか高橋さんからやっぱり教えていただくことってすごく勉強になりますし、もっと深く私知りたいなと思っていまして、こういったね、場で YouTube ですとか、ポッドキャストで高橋さんが情報を発信していただくというのもすごく大事なことですし、はい、あと、あれですよね、来月5月にマルシェを行うんですよね。
はい。はい、そうですね。はい。昨年、環境に、ですね、環境をこう良くしていこうとか、そういう取り組みを兼ねたマルシェっていうのをやらせていただいたんですけれども、アシスト広場っていう形でやらせていただいたんですが、それの第2回をですね、5月19日に、開催、決定いたしました。はい。
おめでとうございます。そこで、
ありがとうございます。
はい、5月19日、日曜日ですね。
そうですね。はい。
はい。そこで、この環境問題、リサイクルの話とかを学べるブースっていうのも用意されるんですか？
はい。いろんな出展の方いらっしゃいますけれども、アシストとして、ブースを作らせていただくところは、そういった環境に関する、ことをですね、少しでも、理解していただければという形で、ブースを作らせていただきます。
この、ポッドキャストと YouTube でもお話しくださったような、気温の話とか、ゴミを減らす、まずは減らすことから大事、みたいな、そういった、基礎的なことなども、お話しされるんでしょうか？
そうですね。そういったのはパネル展示させていただきながら、例えば、羽毛布団の回収も合わせてやらせていただくんですけれども、そこで持ってきていただいた方に対してですね、そういうお話をさせていただけたらと思います。
はい、 直接やっぱりこうね、高橋さんからお話を聞けるとかってすごい貴重な機会かなと思いますので、ぜひリスナーの皆様、ご視聴者の皆様、5月19日です
はい。
ね、日曜日。
日曜日ですね。
はい。
はい。
場所はどこで開催の予定ですか？
はい。朝霞市にあるですね、株式会社リゾンさんの本社ですね。こちらの1階が、ブースになっておりますので、はい。まあ、前回と同様ですけれども、そちらをお借りして、はい。開催予定となっております。
高橋さんがこう説明をするよみたいな回っていうのはなんか何時何時とかって考えていらっしゃることってありますか？
ですね、前回は、まあ、一部二部構成でやらせていただきまして、で、その合間のところでですね、まあ、ご挨拶兼ねてお話しさせていただいたんですけれども、はい、まあ、今回もそのような形をとっていったりとかですね、で、また、最後の部分で、お話しさせていただいたりとか、というふうにも考えております。
聞く対象はどういった方が対象とかありますか？お子さんとか、まあ、大人とか。
はい。ですね。まあ、前回お話しさせていただいた2100年にですね、それぐらいの気温がこのまま行くと上がってしまうとかっていうところを考えると、やっぱり、小さいお子さん、小学生の方とか向けに、話していくっていうこともあるんですけれども、ただ、今、この時点でやっていかなければいけないっていうのは、これは大人の責任になってくると思いますので、もうここはもう幅広い方に、皆さんに向けてお話ししたいなと思っております。
そこで、聞くだけじゃなくて、高橋さんにか質問ができたりとか、ちょっとこうやり
はい。
取りもで
そう
き
ですね。
ま
は
す。
い。まあ、そういった時間がちょっとですね、なかなか多くは設けられないと思うんですけれども、まあ、ぜひ、その話で興味ある方はブースの方来ていただいて、質問等していただければ、できる限り回答させていただきたいなと思っております。
やっぱりこういう話もやっぱり面白く聞くっていうのがすごく大事かなと思っていて、なんかお勉強になりすぎないことっていうのがなんか大事かなと思っていて、なんか興味をやっぱり引かせるような、なんかトピックというかフックをやっぱりかけ続けていきたいですよね。こうい
そうう ですね。
の。なんかしなきゃいけないというよりも、なんかやってみようとかやりたいなってやっぱり思わせることってすごく大事ですよね。
そうですね。だから、まあ、何回も出ちゃいますけれども、コンビニのビニール袋、これ一つも、なんでこれが始まってるんだろうっていうことがですね、もっと、皆さんに分かるようになれば、皆さんの意識も変わってくるのかなって思いますよね。
確かにコンビニもそうだし、エコバッグもそうだし、ストローもそうですよね。今、ストローないです
そう
か
です
ね、レ
ね。
ストランとかで。
そうですね。まあ、この間、ファーストフード店行ってた時にですね、今までプラスチックのフォークだったのが、やっぱり木に変わっていたりとかですね。はい。いろいろ変わってきてますよね。
ストローも紙ストローになってますよね、だいぶ。
そうですね。紙ストローだったり、竹のストローだったりとか。はい。あと飲食店さんによっては、スチール製というか、鉄製の、ステンレス製なんですかね。ストローを、使い回しているというかですね。というところもありますよね。
なんか娘が、そのジュース、オレンジジュースとか飲むときに、やっぱストローがあった方がどうしても良くて、しかもこう、曲がるストローがいいんですよね。こう、まっすぐじゃ
そう
なく
ですよね。
て。で、紙ストローって曲がらないんですよ。だから、使いづらいなって正直、
そうですよね。
正
はい。
直思うんです。なの
そうです
で、
ね。
そういうときは、曲がるストローありますかって私聞いてですね、いただくときもあります。
そうですね。まあ、小さいお子さんだとね、ストローじゃないと飲めないとかっていう事情とかあると思うので、まあ、その時はちゃんと、分別をですね、意識していただいてやっていただけると、それが、また新たなプラスチックへのリサイクルに変わりますので。はい。
小さいことなんですけど、家で使うこの曲がるストローは、もう一回洗って使ってるんですよ。一回であ
、
すぐに。
素晴らしいですね。はい。
もう使うの娘一人なので、私たち使わないので、もう娘が一回ちょこっと飲んだ
はい。
けど、ちょっと捨てるのもったいないなと思って、もう一回ちょっと水でゆすいで、コップの近くに置いとけばまたそれを使うっていう。のですね。
そうですよね。そういうこと大事ですよね。はい。
それはリユースになるんですか？リユース。
一応まあ、リユースになるんですかね。はい。そうですね。
ほど。あと、そうですよね。そういった、 私たちが生活の中でこう触れるものがどうして今こうなってるんだろうってちょっと考えるきっかけっていいですね。面白いですね。
そうですね。はい。だから、海外とかだと、まあ、タンブラーですね。大きいタンブラーにもうストローが、まあ、洗えるストローみたいなのがついたのでですね、オフィスとかなんかでも使っているみたいで、大きいのは1リットル入るタンブラーとかですね、そういうのを使って1日、それで、飲み物を飲んだりとかっていうこともあるみたいですね。はい。
そうか、そうか、そうですよね。ペットボトルもなんかね、たくさん飲むんだったら小さいのじゃなくて、大きいのを買って置いた
そう
方
ですね。
が、
はい。
お得ですし。
そうですね。はい。
まあ、ちっちゃいペットボトル買っちゃうんですけどね。
そうですね。ただ今、ペットボトルは、飲料メーカーさんがですね、今まではメーカーごとにそのペットボトルの規格っていうのが、まあ、形とかも違ってたんですけれども、飲料メーカーさん同士が、協力して、また新しい、使ったペットボトルをまた同じペットボトル、水平リサイクルって言いますけれども、それを今大きく取り組み出したりとかですね、ペットボトルもかなり今変わってきてるみたいですね。
パッケージもなんかだんだんとシンプルになってきてますよね。
そうですよね。まあ、大量買いするときなんかもうラベルがついてなかったりとかっていうのもありますよね。
すごくそれもいいなと思いました。
そうですね。
捨てる方も楽だなと思います。
はい。
面白い。そういったね、身近なちょっとペットボトルの話もまたちょっと次回以降、
はい。
教えていただければと思います。高橋さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。